お祈りをいたします。神様、新しい朝をいただき、新しい週間が始まりました。私たちにとっては緊張が続く毎日のことであり、神様を求めてあえぐ毎日の歩みであります。今私たちは神様の前で心を合わせて祈り、聖書を開いて主イエス様の御言葉に耳を傾け聞こうといたしております。どうぞ神様、今私たちに語りかけてください。私たちが心も生き方も定まらずに神様から離れてしまったり、自分に得になることばかりを考えてしまうような時、どうぞ神様は私たちをあなたが捕まえていてくださって、神様の元に連れ戻してください。どうぞそのためにも今私たちに神様ご自身が語りかけてください。今神様、あなたの御言葉を私たちは待ち望みます。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書のヨハネによる福音書第9章35節から41節までを朗読いたします。新約聖書の186ページ、ヨハネによる福音書第9章の35節から41節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですか？イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に言い合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今、見えるとあなたたちは言っている。だから、あなたたちの罪は残る。 今日は少し私がこの聖書の言葉を読んで考えたことというか思い出したことを、そんなことを少しお話をさせていただきたいなと思います。私が中学生の時のことです。中学3年生の時、その時私は自分が座っていた席の場所とか、その時の教室の光景っていうのも思い出すことができるんですけれども、おそらくそう長い時、時間ではなかったんじゃないかと思いますけれども、ただ数ヶ月にわたって私は同じクラスの同じ班、私の中学校のその時のクラスが、私は5人、席の近くの5人の班に分けられていたんです。でその班の中で仲間外れにされたことがありました。女子2人と男子3人、私を入れて男子3人、なんでだったのかっていうのはその時はちょっとよく分からなかったんですけれども、それまではすごく仲が良かった他の4人と私が、ある日突然私だけがいないかのような扱いを受けたんです。で、何だったのかなっていうのはよく分からなかったんだけれども、今、振り返って考えてみると、ああこういうことだったのかなというふうに思うようなところはあります。おそらく私、女子の方のなんか気に障ったんですね。気に障った心当たりないことはないんですけれども、こういうことだったのかなって思うようなところは一応あるんですけれども、私がちょっとこう大きなショックだったのは、男子2人の方も私に対して、女子2人と同じ扱いをしたっていうのが、私にはすごくショックでした。女子っていうのは中学生の私にはもともと私の思いの計り知れないような存在でしたから、男子2人の方はそれまでずっと仲も良かったので、なんでこいつらまでこんな風にするのかなってよく分からなかったですし、すごくショックでした。いろんなことやっぱり感じました。修学旅行が中学3年生ってあって、京都奈良に行ったんですけれども、ちょうどその時期でその班で行動するんだったんですね。だから私はその人たちと一緒に空気のように扱われながら京都や奈良で街を歩くのも本当に辛いなって前々から思っていたんですけれども、当日の流れの中で私はその班を脱走して全く別の班に勝手についていって、今でも卒業アルバムの写真を見ると私は全然関係ない班の中に紛れ込んでいて、私がもともと入っていた班の人たちは4人しか写真に写っていないところが残ってますけれども、友達って案外当てにならないもんだなっていうふうにその時思いました。男子2人についてですけど、でも当てにならないけど本当に失うと寂しいな、辛いなっていうことを実感しました。修学旅行中に男子2人と私関係が戻ったんです。で後半はそういうわけですごく楽しくなったんですけれども、前半本当に辛かったという思い出があります。今日の聖書の一番最初のところに、イエスは彼が外に追い出されたことを気になったというふうに書いてありますよね。外に追い出された、これ先週読んだ直前の34節の最後のところにも、彼を外に追い出したユダヤ人たちが、生まれつき目の見えなかった人、イエス様にでも見えるようにしていただいた でこの人はイエスを信じたわけですけれども、でもユダヤ人たちは彼を外に追い出した。でイエスは彼が外に追い出された、まあ、そのことをお聞きになった。まあ、外に追い出すっていう言葉が2回連続で出てきていますから、まあ、すごく意味のあることなんだと思うんです。どういう意味があるのかなと思って調べてみると、まあ、ヨハネによる福音書を研究している人たちが書いた本であればもう必ずそれ出てきます。何だったのかっていうのは、まあ、おそらくヨハネが福音書を書いた時代のことがこの言葉に反映されているんだろうか。学者たちは説明をします。どういう時代なのかというと、まあ、ユダヤ人たちの中でイエス・キリストを信じる者たちというのはもう私たちの社会の中でこれ以上許容できないと、受け入れておくことできないから、彼らはもう追い出そう、私たちの社会の中から追い出そうっていうことが決まって、そのことがとても激しくなっていた時代だった。ヨハネが福音書を書いた、まあ、自分たちの今の時代の出来事と、このイエス様に目を見えるようにしていただいた一人の盲人、彼が外に追い出されたっていうこの姿を重ね合わせて書いているんだろうというふうに説明をされていました。でこの外に追い出すというのは、お前ちょっとこの建物から出てけって喧嘩をして窓で仲直りすることができるとか、まあ、その程度のことではないんですね。もう社会的に村八分にすると、もう全くこの人のことは私たちの仲間ではない、まあ、そういうことを意味しています。外に追い出すっていう言葉は、村八分って家事と葬式以外は全部村との関係断たれちゃうっていうことですよね。まあ、でもおそらくこのユダヤ人たちに外に追い出されたこの盲人にしても、最初のキリスト者たちにしても、まあ、葬式も一緒にあげてはもらえなかったでしょう。墓も一緒にしてもらえない。まあ、火事ぐらいは自分たちも家燃えちゃうからっていうんで助けてくれるかもしれませんけれども、まあ、日本と違って木造建築じゃないですから、まあ、本当に社会の中で、この社会の中に少しでも居場所を持っているということは、まあ、本当に失われていたんだろうと思います。外に追い出されてしまう、これまで当たり前だっていうふうに思って社会の中で生きていた場所を失ってしまう。案外私たちにはそういうことって起こるんじゃないかなっていうふうに、私はこの聖書の言葉を読みながら思いました。どこかで人間関係失敗してそういうことが起こるってことももちろんあります。でもそれだけではなくて、例えば病気になったとき、まあ、病気になったからって言ってもうあなたは私たちの友達じゃないと言われる、まあ、そういうふうに言うっていう人もいるかもしれませんけれども、まあ、でも誰かにそうやってあからさまに差別をされるっていうことだけではなくて、病気になったからこれまで当たり前のように生きることができてきた社会のシステムの中にうまくはまらなくなってしまうっていうことって、誰にだって起こり得ることだと思います。例えば仕事ができなくなっちゃうとか、仕事ができなくなって収入が断たれる、それまで当たり前に社会の中で生きることができていたっていうことができなくなってしまう。例えば何気ない道路の段差とか、ちょっとへこんでいるところがある道というのがうまく歩くことができないっていうことでも、私たちはポロッと社会の外に出ていってしまうっていうことって起こるんだと思います。あるいは 子供が生まれた、本当に望んでいた子供であったとしても、生まれたことが本当に嬉しかったとしても、その後実際に育児をしていくっていう時に辛くなってしまうことっていくらでもあります。そういう時私たちはいつの間にか外に出ているっていうことがあるんだと思います。孤独で孤独で仕方がない、自分は社会の中からもう置いてけぼりを食らっているような気がする、それまでは全部自分のために時間を過ごす、費やすことができ、自分のために生きることができたけれども、それをすることができない、当たり前だと思っていたことができなくなるっていう時に、私たちは孤独になります。周りの人はそうではないですから。外に出る、出ざるを得なくなってしまう、いつの間にか社会の外に私たちは出ないわけにはいかなくなってしまう。誰にでも、そしてどんな時にでも起こることなんじゃないかなというふうに私は思います。この目の見えなかった人というのも、生まれつき目が見えなかったわけですし、おそらくこの人物乞いしていたんでしょうね。そういう意味ではうまく社会の中に最初から入ることができなかったとも言えますけれども、しかし本当に貧しく、みんなが冷たいっていう中にいたけれども、そういう形で社会の中である場所を持っていたっていうふうに言うこともできるんだと思うんです。少なくとも村の地区にはされていませんでした。最初の時は厳しいところに生きていたけれども、でも社会の中でなんとか自分がいてもいい場所っていうのは持っていたけれども、でもそこから彼は追い出されてしまった。その中にいることができなくなってしまった。でその時この人は思い知らされたんじゃないかと思います。ユダヤ人たちは、お前は罪の中に生まれたんだろうっていうふうに彼を追い出す時に、彼のことをそういうふうに罵りました。ああ目の見えない自分ってやっぱり罪の中で生まれたからだ、そういうふうにこの人たちを思っていたんだ、本当にそういうふうに思っていたんだっていうことを面と向かって罵倒されて、本当にそのことを味わわないわけにはいかなくなってしまう。そういう障害者に対する本当にひどい差別、罪人だっていうレッテルを貼る社会だ、あるいはイエス・キリストを信じた、それが決定的ですけれども、信じたって言った時に、お前は私たちの中にいる場所はないっていうふうに言って排除されてしまった、違う信仰を持った時に、私のいるべき場所はここにはないというふうに彼らは宣言した、断罪した。まあ、そういう不寛容だったりとか、まあ、そういうものを身をもって彼は味わうことになった。そんな時私たちはとても孤独になります。外に追い出されるからこそ、ああこの社会ってこんなだったんだ、今まで知っていたつもりだったけれども知らなかったこと、その辛さ、ひどさみたいなものを私たちは味わう。そういう時私たちは本当に孤独です。しかしイエス・キリストは外に追い出されたこの人と出会いました。彼が外に追い出されたということを聞きになって、イエス様は彼と出会ったんです。あなたは人の子を信じるか、そういうふうにイエス様は彼に問いました。私たちは誰の目を気にするとか、自分は周りの人にどう思われているのかとか、みんなに嫌われていないかとか、そんなことは何にも一切関係なく、たった一人でイエス様の前に立つ、向き合うっていう時があるんじゃないでしょうか。 今まで当たり前だっていうふうに思っていたものは実は当たり前じゃなかった。それは厳しいことです。孤独なことです。でもそうやって私たちが外に追い出されるときに、私たちはそこでイエス様の前に一人で立つんです。そしてイエス様は私たちに問われる。あなたは人の子を信じるか、あなたは私を信じるかって、イエス様が私たちに尋ねておられます。私はそういうふうにイエス様は尋ねてきている。そういった時にどうして自分はイエス様を信じたんだろうか、神様を信じたんだろうかって思うんです。彼も言うんですね。主よ、その方はどんな人ですか、その方を信じたいのですか。信じたい、私も信じたい。一体その方どんな方なんですか、どなたなんですか、どうやったら信じられるんですか。皆さんはどうなんでしょうか。どうして今イエス様のことを信じているのか、救い主と信じているのか、神様信じているのか。イエス様は言われます。あなたはもうその人を見ている、あなたと話しているのがその人だ。すると彼は主を信じます、そういうふうに言いました。私たちがどうして神様を信じているのか、どうして主イエスキリストを信じているのか、それはイエス様が私たちに、あなたは私のことを信じるのか、あなたが今見ているのがその人だって、イエス様が私たちに尋ねていてくださるから、だから私たちは主を信じますって答えたんじゃないでしょうか。まあ、私の中からもうちょっとこんな辛いし、 あるいはすごく敬虔な気持ちになったし、神様信じようかなっていう気持ちがまあ湧き上がってくるっていうこともあるかもしれないけれども、でもそれが決定的なことなんじゃなくて、イエス様が私を見つけて出会って、あなたは私を信じるかって尋ねてくださって、信じたいんです、私も信じたいんです、一体どうやって信じたらいいんですか、一体どなたなんですか、あなたが今見ている私だ、そのために私はあなたの目を開いたんだってイエス様が言ってくださるから、私たちは信じることができるんだと思うんです。それは私たちが神様の前に、キリストの前にたった一人で立つような時です。まあ、それまで自分のことを守ってくれてるって思っていた社会のシステムだったりとか、他の人だったりとか、まあ、別にそれが敵だっていうことではなくて、そういうものが私のことをどう評価するのかとか、その中で私はうまくやっていけるのか、まあ、そういうことを全部一旦脇に置いたところで、私は一人キリストの前に立って、主イエス様が私に問うその言葉を耳を傾けて聞くんです。あなたは私を信じるか。そうやって私たちに主イエス様を信じる信仰をイエス様は呼び覚ましてくださいます。パリサイ派の人たちは我々も見えないということかって怒りました。お前は我々も見えないって言ってるのか、見えなかったのであれば罪はなかったであろう、しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残る。イエス様はそういうふうにおっしゃった。 もともと見えなかったこの一人の盲人は今見える、見えるっていうのはこの肉体の目が開かれた、もちろんそういうことでもあるけれども、それ以上にイエスを信じるっていうのが見えるっていうことですよね。ここでの話って今見てるんです、イエス様は。でも見えていたはずの、あるいは見えるつもりだった、見えるっていうことに何の疑問もこれまで持ったこともなかったパリサイ派の人たち、ユダヤ人たち、彼らは俺たちは見えないって言ってんのかって言って怒った。その怒りが見えていないっていうことを実は暴露してしまっている。私たちは私もその方を信じたい、見えるようにしてください、見えない私を見えるようにしてくださいって祈るっていうことなんじゃないでしょうか。その時に主イエスはあなたが今見ているのがその人だって私たちにも言ってくださる。私は洗礼を受けたいな、イエス様を信じて洗礼を受けたいなっていうふうに思ったの中学3年生の時だったんです。あの事件が起きてしばらく後のこと、しばらく前のこと、同じような時期だったんですけど、別にその時のことがあったから洗礼を受けたいなって直接思ったわけではないんです。特にその2つはつながっていなかったんですけれども、でも今振り返ってみると、イエス様ってどんなことしてでも私と出会いたいって願っていてくださった、そのことについて私は確信していますから、そういう意味では私にとってはちょっと嫌なことでしたけれども、そういうことだって良いことに変えて私と出会ってくださったんだろうなって思います。イエス様は私たちが一人イエス様の前に立って主を信じたいんですって祈ることを待っていてくださいます。私たちのために目を開いて、私たちのために目を開いて、私たちが主イエスキリストの示してくださった神様の愛を見るために、私たちの前にキリストが今日も立っていてください。このお方の姿を見るために今私たちの目を開いてくださるのはイエス・キリストなのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、どうぞあなたが開いてくださったこの目でしっかりと主イエス様を、あなたを私たちが見上げることができますように、私たちが神様あなたの前に一人静まって祈り、神様の前に私の心を注ぎ出すようにして、神様を求めるとき、どうぞ神様、あなたが私たちを覚えていてくださって、あなたが私たちのことを見ていてくださって、神様を仰ぐ私たちに主イエス様の姿をいつも見せていてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。